WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストは、3人の記者がファッション業界のその時々の話題やニュースについて、解説したり脱線したりしながらお話しする番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りしてまいります。
よろしくお願いします。
すいません、今日2本撮りです。
3本目撮ってるような気になってきて
そうですよ多くは語りませんが、
はい、で今日はテーマ何ですか。
今日は、あの僕、今日が1月22日なんですけど、うん、これ配信が2月の6日配信予定なんですけど、僕ね来週から、ミラノに、出張で行くんですが、
はい、
それがね、ミラノウニカというファッション素材の見本市、ミラノで、ミラノウニカというぐらいでミラノでやるんですけど、それの取材に行くんですよ。
テキスタイルの展示会、
見本市ですね。で、もう先にどんどん進めちゃいますと、ファッション素材の見本市っていうのはいわゆる、1年後の、こう要はファッション業界に合わせて1年後にこう店頭に並ぶものをこう1年前にこう展示するんですよ。
つまりミラノ今回あなたが行く1月末の開催、
ですね、1月30日
から3日間、
2月1日という3日間なんですけど、そこでは
展示される素材っていうのは、はい、
25年春夏もの、
間違いない、
じゃないです、
で1年後に結構いろいろ皆さんが手に取ってるものに素材がそれかもしれない
っていうのをリポートするという。
ほうほうほうほう。
でですね、僕が行くのはミラノウニカ でその翌週に、これがちょうど配信する2月6日からなんですけど、パリで今度はプルミエールビジョンというファッション素材の
大型の、同じような、
はい、だパリファブリックテキスタイル界のミラノコレクションとパリコレみたいなイメージで捉えていただければいいのかなって思うんですよね。
コレクションでもパリとミラノってなんとなく違うイメージできるじゃないですか、
はい、
素材のこの見本市だとパリとミラノって何が違うの。
それね、いい質問ですね。
池上彰みたいなこと言うの
一番ね、でそもそも、こうヨーロッパというかヨーロッパにおけるテキスタイルのサプライヤーが一番多くいる地域、一番重要な地域ってやっぱイタリアなんですよね。で、ミラノウニカもプルミエールビジョンも一番こうなんていうの、メインというかこう一番メインのサプライヤーっていうのはイタリアの企業なんですよね。
確かにイタリアの木ってよく聞くよね、イタリア製の木地ですよみたいな、
メンズのスーツ地とか多いイメージ、
もう圧倒的なので毛織物なんかそうですよね。
でなんで、ミラノウニカっていうのはもちろんその地元というか、イタリアの企業が出る。ただミラノウニカ自体は国際的な見本市なので、イタリアだけじゃない、今は中国とか、中国、日本とか、韓国、中国も一部出てるかなという感じで、こう割合
みんなあれなの、ミラノウニカにも出る人たちはみんなプルミエールビジョンにも両方出るみたいな感じなの
っていう感じなんですよ。でただ、本当にいわゆるコロナ前までは、そういう感じで、ミラノウニカにもプルミエールビジョンにも両方出展するっていう企業が多かったんですよね。ただなんかこうやっぱり一番こうコロナで打撃を受けた、なんていうのかな、イベントの一つっていうのがやっぱりこの大型見本市っていうんですかね、
人がいっぱい集まる、
世界中から人を集めて見てもらうっていう見本市っていうのはやっぱりコロナで移動ができなくなっちゃったタイミングで、一回ちょっとやっぱリセットっていう風になったこういう風になってしまって、で結局こう昔と同じような感じっていうよりかは、結構ね、考え方がなんていうの、イタリア企業とかがもう一回結構考え方が変わって、どっちかに出るみたいな企業が増えてるみたいなんですよ。僕もね、 ね、なんていうのかな、まだ最近行ってなかったんで、うん、久しぶりに行くんで、そこら辺をちょっとこう聞いてきたりしようかなと思ってて、なんか、うんうん、結構関係者の人とかこう出展者リストとかをこう細かく見ていくと、うん、あ、この有力企業があ
の出てる、こっちは出てない、
そう、こっちに出てて、こっちに出てるとか、うん、あのミラノに出てて、ミラノニカに出てプルミエールビジョンに出てないとか、まあ、逆ももちろんしかりで、うん、プルミエールビジョンに出てるけどミラノニカに出てないとかいう感じなんですよ。で、本当にコロナ前のことを話すと、やっぱりプルミエールビジョンが世界最大級というか、本当にこうグレードも規模も文字通りあの一番大きくて、
バラエティにも飛んでる、
バラエティに
も
飛んでて、本当世界のね111カ国から来るって言われてる、すごい、190カ国、192カ国、国連加盟国多分そのくらいだったと思うんですけど、
そのうち110カ国だ
ね、110カ国ってすごいんですよ。本当にプルミエールビジョンって世界中からこう別にね、あのなんていうのかな、こうファッションの業界の人しか来ない、うん、その プロ対象なんで有料ですし、あのでわざわざ、ね、パリに来なきゃいけないんで、うん、っていうぐらい勢いのある、勢いというかパワーのある展示会で、うん、っていうのがまあプルミエールビジョンで、一方でまあミラノウニカっていうのはミラノ、イタリアの企業、本当に名門企業がこぞって出るっていうのがミラノウニカで、特にミラノウニカの場合は、うん、メンズ、あのさっき言ってたスーツ地、
うんうん
の企業が、あの本当にこぞって出るんですよ、うん、ロロピアーナとか、
うん、
ゼニアとかが、
なるほどね、
うん、でプルミエールビジョンには結構昔からそういう毛織物の企業っていうのは比較的出たり出なかったりっていう感じで、うん、割合もうミラノウニカでしか見れないっていうところが多かったので、うん、そういう意味でもメンズの関係者っていうのは結構ミラノウニカに来るっていう感じですね、
うん、
っていうのが、まあ、いわゆるミラノウニカとプルミエールビジョン、世界の2大ファッション素材見本市、
うんうん、
はい、概要でございます、
はい、今回はどういう点に注目して取材しようとしてるんですか、ウニカを、
まあ、ミラノウニカの場合、
うん、
あのまあ、僕も本当に7、8年ぶりなのかなっていうところもあって、うん、まあ、だいぶ変わってるんだろうなと思うことの一つが、
うん、
まあ、僕が行ってた時から結構言ってたけど、サステナビリティ、
ね、まあ、そうですよね、
サステナ対応で、うん、ヨーロッパの場合、うん、サステナ対応って本当に
喫緊の課題やん。
そう、うん、でそのもう法規制とかがガンガン始まってるんで、うん、結局その規制に全部対応しなきゃいけないんですよ、
うん、
だからこのどれなんていうのかな、ちょっと口でこれはなんか環境にもよくて
地球に優しいです、
地球に優しいですみたいな、
じゃ
なくてそのな何に対応、これとこれとこういう法規制に全部対応してるとか、うん、あと今後こう今後の法規制を見据えてこういう設備投資をしてるとかこういう対応してるみたいなことが結構あのまあヨーロッパにね売る、あのやっぱ最大の市場ヨーロッパなんで、世界の他の地域に比べてもイタリア企業がかなりあのなんてまあ差し迫った課題なんで、先進的っていう言い方あれですけど、まあ対応してるんで、そこら辺をこう今こういうことに対応してますとか、これはもう今やってますみたいなことを聞こうかなっていうのがまあ一つ、
うん、
まだ行く前に聞くのも変なんだけれども、はい、例えばまあ知ってる情報で言うと、
はい、
まあ毛織物の会社多いんでしょ、イタリアとか、
まあ、であ
の、ね、まあ、そういうところが、
はいはい、
どういうような環境対応をしてるわけ、何が具体的にはこう、
はい、うん、まあね、いろいろあるんですけど、
うんうん、例えば
一番大きいのはおそらくそうトレーサビリティとか、あと、まあ、あなんていうのか、僕が知ってる範囲だと染料、
染料、
染料、うん、あの化学こう危ない化学物質を使わないみたいなことの規制が一つと、う
ん、それを川に流さないとかちゃんと綺麗にして戻すみたいな、
はい、あとはやっぱトレーサビリティっていうのが一番大きいんじゃないですかね、そのサプライヤーの立場に立つと、
原料がどこで取れ
てるか、どこの農場で何月から何月まで飼育された羊とかそういうこと、
そういうこと、うん、で、まあ、そこまではもしかしたらその法規制の中で、
うん、
求められてない現時点ではね、
うん、
求められてない可能性はあるんですけど、なんていうのかな、その少なくともあのいつどこで誰が作ったのか、
うん、
でどういう状態で従業員の方とかがどういう状態で作ってるのか、
労働条件みたいな、
労働条件をちゃんとクリアしてるのかみたいな、うんうん、そのことを、まあ、証明というか、少なくともまあ証明か、あるいは証明するための何らかこう基礎情報っていうのをきちんとやんなきゃいけないっていうのがやっぱ大きいのかなと、
うん、
で結構まあ、あのテキスタイルって、
うん、
なんかこうなんていうのかな、あの、まあ、本当に一昔前って、
うん、
結なん、まあ、いい悪いは別に置いといて、
うん、
なかなかねトレーサビリティって本当難しいんですよ。なぜかというと、うん、あの例えば綿糸っていうかコットンの糸一本作るのも
あらゆる面が混ざるもんね。
そう混ぜて作るんですよ、う
ん、いろんな国から集まった
集めて、うん、だからこういい糸を作るために、うん、アメリカの綿と、
うん、
まあ、いわゆる新疆綿と混ぜて、うん、おできたみたいな作り方するんですよ。でこれは別に そういうふうに作るのが合理的なんで、うん、そういう作り方するんですけど、
品質を均一にすると
品質にしたいとか、まあ、求められるスペック、
うん、
こういう例えばデニムだったらこういう風合いを出したいから、うん、そのためにはこれとこれをブレンドしようみたいな、それは宝石会社の一つのレシピなんですよ、
うんうん、単一でやるよりもそっちの方がいいものができると、いいものができ
ると、
うん、
で その後にまた糸を折ったり編んだりするわけじゃないですか、うんうん、そしたらまた今度違う
なるほどね、横糸と縦糸で違うやん、ね、
また違う糸入れたり、
うん、
でそこ今度あの化学繊維入れたりとか、
うん、
でまた違う糸を 横糸にもまた違うレーヨンの糸入れたり見たりとかすると、うん、もうわけわかんなくなるじゃないですか、
うん、
さらに結構その昔本当にイタリアだとインパナトーレっていう一つの作り方なんですけど、
うん、
自分たちでは工場を持たずに、
うん、
ちょなんていうのかな、トレンドに合ったイケてる感じの生地を作る、
うん、
でそれを全部発注するみたいな、
うん、
あの自分は工場持ってないんでいろんな中小企業に発注してそれを作って売るっていうやり方が結構主流だったんですよね、うん、昔は。でそれをトレーサビリティどうですかって
すげえ大変だよね。
そうでも無理なんで、
うん、
そうするともう今までのインパナトーレみたいなやり方っていうのは通用しないから、
うん、
割合テキスタイルのサプライヤーっていうのは大型化してったりとか、うん、あるいはその場合によってはあのまあ、ちゃんと作ってる会社が経営危機になった時に、
うん、
結構そのシャネルとかヴィトンがもう買収しちゃったりするみたいなことも結構起きてて、うん、でイタリアのミラノニカ行ってもそのどんどんどんどんねこう昔僕が行った記事の社名は残ってるんですけど、
うん、
その上に大手素材メーカーの名前がバイマルゾットグループみたいな大手企業が結構こうやなんかもう買収して、
うん、グループ化してるんだ。
グループ化して、
うん、
だからこうなんか音楽会社のレーベルみたいになってるんですよね。あの大手 そのソニーとかの下にな
んかエピックレコードとか
そういうの、うん、レーベルがあるみたいなノリにどんどんなってて、
うん、
でそれはなぜかっていうとやっぱサステナビリティっていうのを
大型の投資が必要だもんね。
そうなんですよ。で大手のやっぱ大手企業いわゆる向こうでいうところの、LVMH グループとか、うん、ケリンググループがかなりこうきちんと厳しいこういう規制でっていうレギュレーションをバーンって出した時にそれに対応するためには大手がきちんと対応しないといけないっていう感じになって、この本当10年ぐらいで地殻変動っていうのがだいぶ起こってるのかなと思って、そこら辺の話とかも何らか聞いてきた方がいいのかなとは思って、あとはまあ普通にトレンドの、まあ、そこも重要なんで、まあ来年トレンドで、そうそう、あと最後そのトレンドなんですけど、トレンドっていうのもなんとなくこうヨーロッパとか向こうでいうところのトレンドと、
うん、
日本でいうところのトレンドって若干ニュアンスが違ってて、
はは
なんか向こうの人がよく言うのは、
うん、
トレンドっていうのはマーケティングなんですよと、
うん、
でそのなんか流行りを生み出すとか、
うん、
なんとかをするためには、まあ、1年前にね記事やって見本市出さなきゃいけないんで、
うん、
なんかこういろいろなんか裏で手を回して俺たちの記事が売れるようにしようみたいなことをしてるって思われるしちゃう時もあるんですけど、そんな力はもちろ
ん
当たり前ですけどなく、そんな一企業とかいくら大手でもそんなこと今時できないんで、トレンドっていうのはそのマーケティングでこう結構人々の思考がこうなってて、こうなってるからこういう記事が売れるかもしれないみたいな、
それはそうだよね、
こう一つのこうマーケティングなんですよね、トレンドリサーチっていうんですかね、っていうとこで出してるっていうのがいわゆるトレンドなので、まあそれをこう割合そのミラノウニカもプルミエールビジョンもあの自分たちでその優秀なリサーチャーを抱えてて、両方とも別々ので、そのリサーチャーがこういろんなちょっと曖昧な、来年はちょっとこうなんか太陽の光と
何
かがみたいな詩的な、
うん、言葉はすごく詩的というか、そのなんていうの、
ソムリエみたいなこと、
そうだし、はい、正直半年後だとさ、もう商品だとさ、もう、
まあ、落とし込んで
落とし込まれてるけどさ、はいはい、正直素材だとこう何とでも取れるみたいなすごい素晴らしいワーディングでさ、でもなんかこう気分としてはこういう感じみたいなのを知る分にはあれすごくためになるよね。
そうそう、でなんかその、 あのワーディング、うん、トレンド の、 そのマーケットリサーチャーとかその、
トレンドインみたいなね、
トレンドインの方たちの言葉ってすごく抽象的で、うん、なんか出来損ないの詩みたいな、あの
風になんてこと、ニコの作戦みたいな
違うんですよ、でそれは、うん、あのなんていうんですかね、あの別に分かりにくくとか、うん、なんかそのなんかエスプリを聞かせてるわけでは全くなく、うん、あくまであの来る人たち、要はファッションブランドのデザイナーとかの人たちを、うん、要は触発するインスピレーションを与えるため の、うん、あのだからあんまりこうがっちり用途を
具体じゃないんだよね、
これだっていうんじゃなくて、うん、こういうものかもしれない、今はこういう流れでこういうものを皆さん作ってますと、でテキスタル会社もこういうものを作ってるんですよってい う、 こう一つの素材を並べて、
うんうん、
でそこからあとはデザイナーの人たちが料理してくださいねって、
うん、
あくまで素材なんでね、
うん、
料理するのはデザイナーだったりブランドだっていうのがあるので、うん、あくまでこうちょっとこう分かりやなんかこう
しさふんわりしてるよね、
ふんわりしちゃう、
確かにポエティックといえばポエティック、
そうそう、でそれあれはわざとなあれ、そういう、うん、限定しちゃいけないんで、すっごいそこは気使ってて、
うん、方向性を感じる、
そう、方向性はあくまで指し示すだけ、うん、あくまで我々は素材なんで、
夜の光とかふんわりしてるみたいな、
そう、うん、でもなんかそういうのが分かるとすごいスッキリするというか、
うん、
なんかよく分かんないなんか太陽の光がさんさんと差しなんか照らしている感じみたいな、何のことやねんみたいなふうに一瞬思うんですけど、うん、でそれは例えば太陽の光にで要は光沢だったり、
うん、
ちょっと赤みのかかった光沢かもしれないし、
うん、もしくはこうカラカラと乾いたようなタッチとかね、
タッチとかで、それいろんなのがあって、それをこういろいろ彼らはこういろんな要素を合体させて言葉にしてるんで、うんうん、でそれがこういろんなものになって見えてるっていうのを、うん、一つのシンプルなワードに落とし込んでるっていう、うん、だから
ああいう面白いよね、
そう、
うん、
感じになってるんですけど、でもまあ毎回言って話聞いても
わかんねえなと思って
指摘すぎてね、これこのまままあね、僕もこのまま伝えるしかないんでね、
巫女、うん、さんの言葉のようにね、
そうそう、なんかああいうのこそ AI がねやった方がいいんじゃないかな
ってテキスタイル会社の人はそういう言葉使わないでしょ、あんまり
テキスタイル会社の人は使いませんね、
うん、
ビシッともう物で、
うん、
これやーみたいな感じで、
うん、
あの
新技術これやこんなことができるようになったみたいな
とか、まあ、あとなんかやっぱり彼らは彼らでこういう風合いとか、
うん、
あの言うんですよね。でなんかちょっと面白いのがやっぱりこうなんていうんですかね、やっぱりこうテキスタイル会社の人たち、まあ、有力のテキスタイル会社の人っていうのはそのデザイナーとこうデザイナーはデザイナーでやっぱ情報が欲しいんで、
うん、
そういう有力のテキスタイル会社の人とはやっぱりこう常に接点を持ってて、
うんうん、
で彼らそのテキスタイル会社の人がこういう技術とかこういうのを 作ろうとしてるみたいなことは常にリサーチしとく。でデザイナーはデザイナーで来年は、こんな感じの記事探してるんですよねみたいなことをちょっと言うわけですよ。でそれを聞いて、
うん、
ああなるほどねみたいな、
うん、
あれのあれであれだみたいな、
うん、
結構だからアーカイブとかをバーって見て、うん、あれとあれこれあーこれみたいな感じのこう真剣勝負感を出してくる人たちもいるのでそういう話を聞くのは、
うん、
なんか面白いいいんですよね。
会場でデザイナーとか見かけることあるんですか、
はい、ビンボンこれ横山さんさ横山さんのさあれじゃん、
その話はいいよ、
天下の宝刀ネタじゃん、
あれプレミ
あれはプレミアルビジョンでしたね、
ミラノニカ、要はなんだそのもうすぐメンズコレクションが今1月終わって、
うん
このあとニューヨーク、
うん、
ロンドン、ミラノ、
うん、
パリと続くその、うん、間みたいな時期で、
そうですね、でもね大体ミラノプルミエルビジョンとミラノニカって あの大体ミラノコレクションとだから1週間違いとか2週間違い、
あミラノコレクションの直前なわけね、
直前なんですよね、
うん、
だから忙しいと思うな、デザイナーさんってなかなかそういうもうやばい時じゃん、2週、うん、コレクションの2週間前とか、
うん、
あんまり見本市自体にはそんなに、
そうでもいるんですよ、
人は少ない、
うん
はい、
でもいるんですよ、
うんうんうん、
でそういうジルサンダー女子に会ってしまってスクープとかそういうこともかつてありましたと、
だからそれ結構ラフシモンズとか、うん、素材好きな人ってい
らっしゃる、
普通にいて、うん、普通にそこ歩いてるんですよ、
うん、
だから
取り巻きたくさんいんの、
取り巻きなんかいない、もう一人、
え一人で
大体一人な
ん、うん、よく分かったね誰だって、
今度はラフシモンズさんに話しかけてみたら、
ね、会えたらね、
うん
うん、まあ、でも別にそんなに今はニュースないっていうか、あのプラダでしょ、
まあ、そうだけどこういう、うん、どうやらこういう素材を買い付けていたとかさ、
あ、
そういう、ね、覗き見24時みたいな、
でもなんかそうちょ怖いんですよね、なんかね、
そうね、
あでも昔なんか取り巻きはいないって言ったんですけど、まれ、うん、にこう
屈強な、ね、
余計目立ってよ
屈強なボディーガードが
そうでもね、も今あれですけど昔はその本当に桂由美さんなんかは、
あウェディングデザイナーの、
そう、
はい、
本当に桂由美さんって本当にすごいんですけど、
う
ん、
東京の素材店でも結構お姿見るよね、ジャパンクリエーションとか、
そうでも、うん、あの人の素材リサーチ、しかもね、うん、自分の足めっちゃ使うんで、全然なんかその部下にやらしてとかない、自分で来る
って、うん、見てらっしゃるんですね、
10年前ぐらいまで見ましたよ、パリまで来てんだと思って、で本当にねめっちゃ詳しいんですよ、
うん、
も
う
信じられないぐらい、
世界的、うん、話したことあるの、
話したことも、世界的に見ても、
うん、
あの結構僕以外気づいてない可能性あるんですけど、
いやあんな特徴的な人
が、違うあの世界的に見てもあのリサーチ素材リサーチ能力って、うん、多分世界のトップレベルだと思う、まあ、今はちょっともうさすがに現役じゃないんですけど、うん、多分10年前か15年前ぐらいまでだったら多分トップランカーですよ、この すごさ、
素材オタク道として、
オタク道、本当に、ね、情報力が本当すごい、でなんでかっていうと全部自分で見てるんですよ、まあ、リスペクトできますあの方は、まあ、今はねちょっとねもしかしたらさすがにね、
わかんないよ、来週行ったら会うかもよ、
本当にそうだったらもう、
うん、
今何歳先生だって90歳とか
90以上じゃないですか、
そうね、
うん、
それ危ないでしょ
わかんない
そんなこと心配しなくていいよ真面目に
いやぐらい、うん、あのもう国宝だと思いますね、まあうん、みたいな感じでやっぱりこう気になるんですよね、デザイナーの人もどん、うん、でもちろんさそのトップレベルになれば、
うん、
もちろんこう言わなくてもみんな来てくれ
るじゃないですか、使ってほしいってね、
どうぞどうぞっつって、うん、それでも、
うん、
やっぱり自分の目で
見に行っちゃうっていうね、
見に行くあの、うん、独特の雰囲気っていうのはやっぱりあって、
うん、
なんかこう新しいものがあるぞという感じかな、結構年によってなんか違うんですね、ただシーズンによってなんかそういうこう盛り上がってるシーズンとなんか
盛り上がってないシーズンがあるの、
あるある、
なんか今年新しい風を感じないわみたいな、
もう、うん、
なんか前回と同じだわみたいな、
なんかそういう感じ、
うん、
それなんか別にどこの企業がとか誰かっていうよりも全体的にそういう感じになったりするんですよね、うん、
まあ合同展示会って盛り上がってる合同展示会とそうじゃない展示会って肌で分かるよね、
あるし、あとその本当に トレンド、
ああ新しいものが出てきたから、
そう、うん、そういう雰囲気って結構なんかあるんですよ、うん、わあ今回なんかすげえ熱気がある気がするみたいな、
それ大事だよね、
そう
わざわざ行く意味、
そうな
ん、うん、
それでもなんか説明はできないんで、
なんそう、うん、バイブスみたいなでも大事じゃん、バイブスって大事だよ、
そういうのはちゃんと、
うん、
あのあちゃんとこう感じにいこうかなと、
うん、うん、
という感じかな、はい、というのが、
うん、
はい、ミラノウニ
カ、俺流ミラノウニカ取材術、はいはい、
そう、ただなんか
合計何回ぐらい行った今で、
えミラノウニカ
今回久しぶり、6年ぶりとか言ってるけども、
ミラノウニカですか、
うん、数えられないぐらい行ってる、
日清時代も行ってましたよね、
ちょっと言いづらいんですけど、うん、結構行ってるんですよ、
日本で一番行ってるメディア関係者じゃないかという、
いやいやいや、いや、もうその大先輩が、
うん、
もうそういうの関係なく行ってる方とかいらっしゃるんで、
うん、
もうね
こんな若輩ではそんなことは決して言えません。そうそう、
本当に60歳とかの方でもずっと生き続けてる方とかっていらっしゃる、
うん、でも10年以上なんか生き続けてるんじゃないの。
そうですね、だからまあ言ってる方だと思うけど、
うん、
一番とか言ってる方ちょっと言ってるぐらいの、
うん、
はい、もうベテランの方、もうすごい方々が、
すごい謙虚だね、
はい、レジェンドがいるんで、
うん、
僕なんて本当に
頑張っていこう。
いやいやもう、うん、はい、そうなんですよね。
円安ですけど、なんかミラノウニカに行ったらこれ食べるんだとかないの。
それがね、
うん、
全然なくて。
なんか行きつけのとかないのか、
うん、
だからそれもなくて、
うん、
もう会場とホテルを往復するだけの毎日なんで、
うん、会場ミラノなんですか。ミラノどこ。
あ、ミラノのフォーなんかのなんかなんとかミラフォーミラノみたいな。
え、つまりああいう
東京
国際展示場みたいな。
そうそうそう、ビッグサイトみたいな、
うん、離れてんのその中心地から。
多分ね2つあって、近い方と遠い方、
うん、
今近い方だと思います、
ね、あなたが昔行ってたとことまた違ったりすることで、
結構ね遠かったり近かったり、
あ、場所が変わるん
だ。変わるんですよね、うん、あ、今回近い方だみたいな。
へ
え、多分今年近い郊外じゃない方、
うん、
郊外の方だとマジ会場までたどり着けない
つけないってなん
の。いや、なんか
電車間違えちゃったみたいな。
電車がちょっと遠くて
あ、うん、
つけなかったことあんの。
つけなかったことっていうかね、ホテルが取れなかったことあるね。
あ、
ホテルも取ってんでしょさすがに。
今回はちょっとこう招待で、
あ、そういうことね、
手配はしてもらってるんで、自分で行く時だと、
うん、
マジで取れなくて、マジ本当にさらに郊外みたいな、もう周りに何もないみたいなところに一回泊まったことがあって、あの時はちょっと本当に怖かったですね。
それこそ日本と違ってコンビニないからさ、周り何もないと本当困るね。
そう、でもなんか意外に、
うん、
ちっちゃい商店とかは
キオスクみたいな、
いや、なんかほらこうなんて、あそこヨーロッパってチェーン店あんまりないじゃん、個人商店があるじゃないですか、
うんうん、
だそういうところに行ったりとか、
うん、
あと一番助かるのはなんかこのイタリアの人じゃなくて中東系の人とかとか中国の人がやってるのだと、
中東コンビニいいね、
雑貨店みたいな、
雑貨店、うん、それだと土日も関係なくやってるし、
うん、
24時間やってる、うん、コンビニみたいなんで、
うん、
重宝しますよね、
うん、
俺一回あれが壊れちゃって、アダプタ、
うん、
なんて変換
器、そんなもんまで売ってんの。
そう、もう終わったと思った、
ありがたいね、
もう原稿が書けないと思って変換器がなんかバチーンって大きな音がして、
うん、ホテルで
そう、
うん、
バーンってなって、
ざわつくわ、ね、
と思って、火事にもなっちゃうし危ないじゃん、
うん、
ふざけんなよと思って、もう終わったと思ってホテルの外出てもう10時とか、
うん、
真っ暗で、
うん、
怖いし、
うん、
もうやばいと思って、
うん、
ホテルの人に聞いても全然不親切で、
うん、そんなもんない、
全部ないクローズクローズみたいな、
うん、
すっごい塩対応で、
うん、夜10時
でしょ、夜10時
とか、そりゃ閉まってるよね、日本だろうがどこだろうが、う
ん、パッて見たら、うん、向こうのになんか明かりがついてて、
中東コンビニがある、
うん、そう、でも半泣きで、
うん、
タッタッとかけたら、
うん、
普通に売ってたんですよ、しかも、うん、
ありがたい、
めっちゃ安く、
うん、
もう3個も4個も、
うん、
タ
コ味配線
できる、タコ味配線で、もう
本当にタコ味配線してるから壊れるんじゃないの。
そのそういや、だからそれは壊れなかった、
うん、
その前の日本で買ってたやつが壊れて、
うんうん、
その中東で買ったやつは壊れなかったですよ、
うん、
3回ぐらい使ったらもうなんか使えなくなってたけど、
そんな窮地を救われたのね。
そうだからもうずっとね、ああいう中なんか方々にも足は向けて寝れないと思って、うん、いつもありがとうございますと思ってます、
うん
うん、
朝何時から何時まで寝てんの会場は。
9時から17時か18時かな。
目いっぱいいるの。
まあ目いっぱいいますよ、だってもうホテルと会場の往復だもん。
夜なんか会食とかこう、
うん、会食なんかちょっと探し、なんかそう
憂鬱そう
なんで憂鬱だ
ろう。でもなんか日本の素材屋さんも皆さん行かれるからきっとそういう情報交換
してるわけですよね。日本企業も今回、うん、日本のミラノニカは日本、うん、ジャパンパビリオンみたいな感じで出してて、
うん、
今回ね10周年かな、
お
で日本の JFW
が
こう、
はいはい、
取りまとめて日本ブースっていうのを作ってるんですよ、
うん、
でそういう風な取り組みを始めて10周年、
うん、
で今回なんかイベントもやるみたいなんですよね、
うんうんうん、
どんなところが出展するんですか日本から。
まあ、いろんな企業が
例えばデニム作ってるとか、
ハセなんかこう美州というか、うん、ハセトラっていうその
ああなんかうちに大きくネクストリーダーみたいなの登場したことあったよね、
は
いうん、
日本の本当に有力企業とスパイバーも出るとか言って
た、前回出たよねハセトラと一緒に、は
い、ハセトラ今回も出るみたいで、うん、なんかそういうこうもちろんそういうところもあれば中田織物っていうこう
美酒ね、はいはいはい、
代表する
手織物
も出ますし、うん、あと商社なんかも結構ブースを構えたりしてて、
うん、
こうそういう日本企業もこう一丸となって、
うんうん、
はい、出ていますね。
寒いのミラノって今の時期って
寒いんじゃないですか。
クソ寒いんじゃない。
クソ寒いのかな。
いや今での経験上
もう覚えてないですけど。
覚えてない、
まあ、でもホテルと会場の往復なんで、
うん、
まあ別にね大丈夫だと思います。
そうです、そうですか。
日本と同じぐらいなんじゃない。
日本と同じぐらいの、
うん、
日本より寒いかもしれないな、
うん、分からん。今年の暖冬具合とか知らん、うん
うん
う
ん、ね、なんか出張ってなんか久しぶりなんですけど、
う
ん、
海外出張久しぶり、
うん、4泊7日なんですよね、
うん
うん、
やばくないですか。
ないその
4泊7日って、
うん、その3日分どこなんだっていう話をしたいんですか。
今その直行便がなくて、あのほらウクライナで紛争してるから。
へえ、でもミラノって昔から直行便なくない。
ありますよ。
本当、
はい、どこ経由なんの。
ドバイ。
ドバイ、
ドバイですね。
エミレーツ。
エミレーツ、
うん、
ドバイでどれぐらい滞在っていうか乗り換えというか。い
やもう3時間か4時間とか、
うん、
はい、
で疲れちゃうな行きも帰りも。だるいなみたいな感
じ、
う
ん、いやだるいとは言ってないけど4泊なのかって俺初めてだな。
うん、いいじゃん。ドバイでさ、うん、ああいう美味しいアラブ菓子とかを買ってさ
3、4時間だよ。
空港の中でなんか、
う
ん、
アラブ菓子食べてさ。
結構楽しいなドバイって。
楽しそう、
うん、いや知らんけど。
まあ、ほらお金があるんだったら楽しいかもしれないけど、
うん、
円安だしね、
うん、金なんかないからさ。
そうだよね。
前もなんかこのポッドキャストで話したけど、なんかジュース買った時に金なんていらねえって言われたことがあって、
うん、ドバイで、
ドバイで、
ドバイで、
空港で、
空港で。
そう、どういう意味？
そのホスピタリティサービスの一環。
なんていうの、現金がなくて、
うん、
なんかクレカも使えなくて、
うん、もういいよって。
買えないから、
うん、
ユーロでいいみたいな、なんかないんだけどっつったら、うん、もういいよ持っていけよみたいな。金なんかいらねえよみたいな。
いい国じゃないの。
これがデュバイと思って。
デュバイ。
そういうことなのかな。分からんけど。
嘘でしょと思って。大丈夫なのかなと思って怯えながら。
うん、
本当にいいのみたいな。
うん、
いいよ。
あれじゃない。
行け早くもう梅田だからみたいな。
みすぼらしい日本の貧乏な少年だと思われたんじゃない。
少年と思うの
ね。ジャパニーズとすら思われなかったと思うんですけどね。でもなんか。うん、っていう思い出があったんで今回もそれがいけるかどうかを
試して
みますね。
もう今あれだからね、キャッシュレスの時代だからね。
そうそうそう、
なんか何がしかのね。
そう、でも捕まったりしたら怖いなと思って。そういうなんていうの、持ってていいから持ってけって言われたのに持ってったら泥棒だみたいな。
怯えすぎじゃない。
そんな余計な心配しなくていいから、
はいはい、っていうね、すいません、はい、本当にダバなしで。
というわけでこれはいいかな、そろそろ、
はい、
はい、
頑張って出張してきてください。
気をつけて、
はい、
はい、捕まんないように、
はい、
はい、
頑張ってきます。
お便りお待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。